皆さんこんにちは。全国分かりやすい聖書の話の時間がやってまいりました。今日は第一テモテが終わって第二テモテの始まりです。牧会書簡と言われてます。まあ私のことですね。特に私に向けて書かれたような手紙です。ですので皆さんが私を理解してくださる上で役に立つ、そういう、書簡です。それでは私も皆さんに理解されることを願って、第二テモテやってまいります。一章の一節から今日は八節になります。一章の一節から八節になります。それではお読みします。最初だけね、1節2節をお読みします。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。神の御心によりって書いてありますね。神の御心によってだと祈ります。天の神なるお父さん、イエスキリストのお名前だけが理由であなたの御前に大胆に出ることができることを感謝いたします。キリストの皆を褒めたたえます。ありがとうございます。イエスキリストの皆を褒めたたえます。あなたご自身が憐れんでくださって、今日もまず語る私を清めてくださって、愛を持って語れるように忍耐の限りを尽くして語れますように助けてください。知恵の限りを尽くして教えることができるように助けてください。今日あなたが憐れんでください。そして聞く一人一人が理解できますようにお助けください。牧会者について理解できますように主どうぞ憐れんでください。お願いいたします。この願いをイエスキリストの皆によって願います。アーメン。まず神の御心によりと書いてあります。だから人間が勝手にあなた向いてんじゃないのとかいう話じゃないわけなんですよ。そうではなくって、これは神の御心によるんだと。神が選んだんだと。まずね、私結構ひどいこと言われたことがあってですね、ある集会でクリスチャンじゃない人も来てたんだけどさ、そこで救われた男性がいてね、私よりもちょっと年の上のね、でそのおばさまも私よりもはるかに年が上でね、でまあ毎回その人の感想を聞くと本当に人間臭いことをねいつもおっしゃっててね、ある時にひどいこと言われたんですよ。まあ、あなたはやめて、その救われたばっかりのおじさまがいるんだけど、私よりももっともっと年上の一回り以上ね。で、その人がなった方がいいんじゃないのって言われたんですよ。恐ろしいなと思いました。ようそんなことね、長年後にねメッセージ感謝の一言もなくよ。ようそんなこと言うねと。びっくりしました。だから本当に、まあ、まず救われてないから仕方がないんですよね。で前回違う時に、ね、そのこれが前回なんだけど、その次にねここに来たうちの教会に来た男の子がいて、20代ぐらいのね、私一緒にご飯食べに行った時にもう千代さんをもうやめて違う人に、もう今からもう15年ぐらい前かな、もっと前かな、もうやめて違う人にもう引き継いでもらったらいいんじゃないですかって開口一番言われたんですよ。でびっくりしました。ようまあそんな傲慢なこと言うねこの子はと、おっとろしいねと。まあ、本当にだから理解がないんだね。もう基本的なことが理解できてないから、そういう愚かな傲慢な発言が口からついて出てくるんだなと、本当にびっくりしました。その子は前のね、なんか あの教会でその牧師とぶつかったってことを自慢してました。なんか何かね、楽器かなんかを買うとかなんかそういうことで反対したんだと。で違う宣教師に聞いたらね、その子の証みたいなのをどっかで聞く機会があって、もう愕然としたと言ってました。まあ、性的に不貧困なんだけど、悔い改めた形跡がなくて、ただそれをなんかみんなの前で分かち合ってたという。でそのだから悔い改めて、なんか神がね変えてくださったとかいうそのオチがあるのかと思ったら、そのオチなく終わったって言ってました。で、あ、なるほどねと。で私その話を聞いた後で分かったの、その情報って入ってくるからね、神だねそういうのね。もうびっくりしました、ね、あ、なるほど、こういう状態に、肉々しい状態にあるから、そういう傲慢なこと平気で口からついて出てくるんだなと。で全く理解もないからね、この世界に、よう、まあこれだけ傲慢なこと言えるなと。私ももうため息が出ちゃうっていうか、もう本当に理解がないから、そういうのでね、だからちょっとね、私についても理解していただきたいですよ、ね、そういうことで、もううちも私もため息出るのも困るからさ、何度も何度もそういうことで煩わせてほしくない、ね、ここの群れに来るっていうんであれば、救われて来るっていうのがね当然だと思うので、ね、救われてないっていうね。で救われてるんだったらば、キリストに従うというかさ、ね、まあ、自分の罪のためにキリストが十字架で苦しんで死んでくださって、罪となってくださって、私に正しさを着せてくださったんだから、この方に恩義があるんだから、この方に仕えようってなるわけでしょ。で本当にそのようにね、そのキリストに応答するっていうわけだから、聖書に書いてあることは神の言葉なの でそれを理解してくださって、ね、少なくともよ取り組んでくださいと、そういう方が来てほしいよね。でもそうじゃない場合は多々あります。だから皆さんもね、理解してほしいわけですよ。で新しくね、これからリバイバルとか起こったら、どんどん新しい人入ってきて、中にはヘンチクリンな人もいるから、そういう人がいたときに皆さんから伝えてほしいですよ。もうね、牧会者守ってほしいですよもうため息ついても疲れないためによろしくお願いします。私のことも少しは理解してください。神の御心により、キリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの使徒となったパウロ、パウロはだから神の御心によってなったんですよ。エペソの4章、それは私も同じなんですよ。なんかパウロと同列にするの、同列じゃないけれども御心によってなったんですよ。4章の11節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、預言者、伝道者、また牧者、教者として立てたって書いてあります。私牧者、教者なんですよ。牧会者であって、ね、教者なんですよ。それは別に自分がやりたいっていうことじゃないですよ。神がそう思ったからですよ。うわ怖い、神がかってる。でも神がかってない牧師は怖いわ、逆に怖い。自分がやりたいだけだから、そんなんでなれると思ったら大間違いで、そんなの続かないですよ。ね、いいことばっかりじゃないし、嫌なこといっぱいあるし、牧会してたら。その時に続けることができるって、本当に自分が神の御心によるって確信がなかったらなれないですよ。続かないわ。理解してほしい、牧会者のことを。だから神、キリストが立てたんですよ、私を。で、あ、怖い、ね、神がかってる。いや逆に神がかってないんだったら、これを神がかってるというのであれば、それそうじゃなかったら、その牧会者は怖いですよ。それ偽物だわ。神がかってなかったら偽物ですよ。よろしいですかね。でパウロはこの時に獄中書簡だから獄中にいるんですよ。囚人となってるって言ってるから、この時にも死刑はね、大体死刑になるってことがパウロの中でうっすら分かってるわけですよ。うっすらとね。でそのうっすらと分かってる中で命の話をしてるんですよ。命の約束っていうね、自分は死んでいくんだもん、 死刑になって、ね、首跳ねられるわけだから上級市民でね、下級市民は十字架刑、ペテロは十字架、逆さ十字架につけられたという教会の言い伝えがあります。言い伝えがね、明らかじゃないけど、でも殉教するのはキリストがおっしゃったからも明らかです。それはね、下級市民だから十字架についたんじゃないかと言われているわけです。でもパウロは上級市民なんで内首で死んだわけですけれども、だいたいそれが死期をね、薄々死ぬ時期を薄々感じているわけですよ。その中で命の約束によってキリストイエスの人となったんだと。私も命の約束によって牧師になったんですよ。私が別に偉いからじゃないですよ。だってパウロ教会潰してる時にだって呼ばれたんでしょ。ふさわしいですか。ふさわしくないですよ。ペテロはだって漁師だったんで、漁師のおっちゃんでしょ。3回も知らないって言ったんじゃないですか。ふさわしいです。ふさわしくないですよ。この世の愚かなもの、弱いものを選んだんでしょ。見下されてるもの、取るに足りないもの。だから私もあなたも選ばれたわけじゃないですか、ね、それが聖書的でしょ。で、私は神の御心によってなったんですよ、牧師に。他のだから誰かさんになったらとか言われたんじゃないですよ。向いてるとか言われたわけじゃないですよ。ただね、12歳の時にもすでに予言があって、アメリカ人のね、おばさまがいて、でその方がうちの母親に、ね、この子は将来牧師になるって言われま言ったんだと、ね、私牧師になってしばらく経ってから言われましたよ。10年以上経ってからね。で今度はその私が牧師になるっていうね、ちょっと直前にそのミニストリーというかね、その訓練を受けに行く直前に1年ぐらいのスパンで、一人はアメリカで、ね、日本人の牧師から言われましたよ。お前は召されてるなと、お前さん召されてるなと、牧師としてね。で2回目は日本人の牧師に日本で言われましたよ。あなたは呼ばれてますねって。で3回目はある女性に言われましたよ、ね、初対面で、あなたは牧師になりますねって。3連発だよね。まあ、私別に人の思いによってなったんじゃないです、ね、神が呼んだからなったんですよ。ちょっと理解してほしいです、ね、そこのところを。この理解がないと、さっきみたいなね、救われてないおばさんみたいに、この人がなったらいいんじゃないですかって、救われたばっかりの男性がなんか化学反応が良くないからでしょ、性格的なね。それだけですよ、理由は。でもう一人の男の子はなんか全然悔やらためもなくて、なんか性的な罪の中にいて、でその子が偉そうに、もう千代さんやめた方がいいんじゃないですかって、よう言うねこの子はと、何を土地狂ったのかなと思いました。もう高慢にも程があるなと思いました、ね、もちろんその時にぶち切れはしなかったですけども、ようよう後からも考えてみると、どれほど傲慢なのってね、びっくりしますよ。だからそういうことで疲れさせてほしくないんですよ。私は神のキリストの御子、キリストが建てたんですよ。不完全者だけど、パウロだってそうでしょ。不完全者じゃない、教会潰してんだから、ね、ペトロだって漁師のおっちゃんで3回知らないって言ってるんでしょ。誰がふさわしいんですか。人になるのもふさわしくない人がなってるんじゃないですか。私はペーペーの方でね、牧者教者だけど、それでも神が建てたんですよ、ね、文句になったら神に言ってください。本当に私を煩わせないで、そのことでお願いしますよ。それと、ね、命によってキリストイエスの使徒となった私も、命の約束によってキリストの、ね、牧者教者になったんですよ。でそのパウロから今度後継者ですね。だから私ももう68だから後継者考えてますよ。考えてるっていうか願ってますよ。願ってるって意味ね。願ってますよ、後継者をね、祈ってますよ。でそのね、愛する子テモテみたいなの欲しいですよ。それは願ってますよ、ね、あなたがなんか肉的にこの人あの人とか言うのはやめてください、ね、神が用意されてるんだから。父なる神および私たちの主キリストイエスから、キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。 でこの恵みと平安というのは、ね、恵みというのはそのギリシャ語の挨拶の仕方ですよね、カリスで、平安はヘブル語でしょ、シャローム。だからギリシャの挨拶と、ね、ユダヤ人の挨拶を両方ともくっつけたわけですよ、恵みと平安があるように。でも恵みが先なんですよ。恵みっていうのは、ね、取るに足りないものはふさわしくないもの、ね、にふさわしくないもの、資格のない値しないものによくしてくださるんでしょ。だからこそ、ね、人になれるわけですよ。人を続けることもできるんですよ。だってそんなものによくしてくださるから、神はそんな私にもね、牧者にもよくしてくださるから、だからできるわけですよ。よろしいですかね。だからこそできます。他のことでできないです、ね、父なる神及び私たちのキリストイエスから、恵みと憐れみと平安、恵みと平安っていうのがほとんどの手紙で書かれてて、憐れみっていうのはテモテとテトスだけに書いてあります。だからこれは、ね、多くの人が言うようにね、多くの牧師とかね、その聖書の学者が言うようにね、これは憐れみっていうのは本当に牧会者に本当に必要なんだと。だってタフだから、牧会っていうのは非常にタフだから、だから憐れみが必要なんだと、ね、憐れみをくっつけてるわけです。憐れみをもっとね、エクストラケア他の手紙は恵みと平安だけですよ。しかしこの、ね、テモテとテトスに関しては憐れみがくっついてるんです。なぜかっていうと、牧会っていうのは大変だからです。皆さんは一日もやったことないから分かんないと思うけどね、私33年以上やってるんですよ。最終的に権限を持ってね、責任取るのは私だし、文句言われるのも私だし、ね、他の人はいいお兄さんとかいいお姉さん役やれるけど、別に私できないし、ね、だから憐れみが必要なんですよ、牧会者には、ね、これは牧会者の話をしてるんですよ。牧会書簡なんですよ。牧会者に宛てた手紙なんですよ。皆さんのことではないですよ、ね、ここに関してはよ。で3節から5節に行きます。私は夜昼、すごいね、よく祈ってるね、パウロはね、祈ってたんですよ、夜と昼。なんか面白いね、昼夜じゃなくてね、夜昼、夜から昼へと、一日中祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては。祈りの中で思い起こすってね、いいですよね。なんか怒ってる中で思い起こすよりもね、妬んでる中で思い起こすとかさ、憎んでる中で思い起こすとか、ね、恨んでる中で思い起こすよりも、祈りの中で思い起こすことをいいですね。祈りの中で思い起こしたいもんですね。先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝します。清い良心だ。だからお金でもない、ね、セックスでもない、ね、自己実現でもないってやつですよ。自己実現でもないと。その神に感謝してるんだと。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。涙を覚えてる、ね、私も、ね、チャック・スミスさんに出会った時にも、なんか魂が慟哭しました。私情にほたされるタイプじゃないんですけど、ね、情でなんかこういうグーっていくタイプじゃないんですけど、ね、うちの妻はね、あんたの泣いてるとこ見たことないねって言われるんですけど、よくね。でもチャクスミさんに出会った時はもう慟哭しました。深いところでね、もう泣くなんてもんじゃなかったです。もう魂の奥底から泣くみたいな感じで、アメリカでね、2回祈ってもらったことがあるんですけども、で帰ってきてね、車の中でも思いっきり慟哭っていうかね、嗚咽しました。深いところから魂がね、その嗚咽する感じで、それだから合計3回やりました、そういうことが。 っぱその、ね、祈ってもらって、まあ、聖霊がね本当に触れられたというかね、それね、聖霊がその触れるということがね大切なわけでしょ。これ神から来てるかどうかが問われるわけなんですよ。で感謝してると、使える神に感謝してると、あなたのことで私もそういう人が欲しい、そういう後継者が欲しいね、願ったら与えられると思います、願います、それをね。私はあなたの涙を覚えているので、だからそういう人がね、涙っていうかそのただメソメソ泣くとかじゃなくて、深いところでね追いつる同国するみたいな精霊が触れるっていうことですよ。だからパウロもそれが分かったんですよ、ね、泣く人はいっぱいいたと思いますよ、ね、パウロが祈ってね泣く人とかね、そういう人たちいっぱいいたと思いますよ。でもこれ種類が違ったんですよ、種類が。魂に、精霊が魂に触れてるなっていうことですよ。情じゃないんですよ、感情のレベルじゃないですよ、ね、ある人は感情のレベルに応答し反応しちゃうから、そうじゃない、そういう人はいっぱいいますよ。でもそうじゃなくてもっと深いところの、ね、その魂に精霊が触れて泣くみたいな感じ、それが識別できたんですよ。その涙を覚えてるって話をしてるわけですよ。神が触れてるという、明らかに感情レベルじゃないです、そういう話じゃないです。あなたに会って喜びに満たされたいと、だからそこで神が結び合わせた魂だから、ね、あなたに会って、だから神に会って喜びたいわけですよ。神がだって選んだんだから、両方とも神が選んでるんだっていうところで共通項があって調和してて、精霊によって響き合ってるわけですよ。よろしいですかね。で5節から6節を読みます。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母おばあちゃんロイスと、これは覚えやすいね、チョコレートで覚えられる、ね、あったよねロイスってね、チョコレートね。それとあなたの母ユニケ、ね、お母ちゃんのうちに宿ったんだと。ということはよ、信仰っていうのはプレゼントであって宿る先を探してんだね。でしかもこれ不純な信仰じゃないんだよね、純粋な信仰なんだよね。でそれがここにバトンタッチされてきてるってことでしょ。そういうことってあり得るんだって話ですよ、ね、でこの場合あるんですよ、あったんですよ。であなたが初代だったら初代ね、その次ね、でもしかしたらそれがあの血がつながってなくてもそういうふうにあなたの、ね、次世代に行く場合もあるでしょ。だってパウロとテモテっていうのは血がつながってないんじゃないの。パウロは純粋なユダヤ人だけど、テモテは純粋なユダヤ人じゃないでしょ。お父さんギリシャ人じゃん。だから洗礼を受けさせたわけでしょ、ユダヤ人の手前があってね。柔軟だよねパウロね。でかつ、あ、洗礼じゃない、割礼を受けさせたわけでしょ。割礼なんか受けたらもう立法主義者を認めたわけだから、そんなこと断じて割礼なんか受けても受けなくてもどっちでもいいんだって言ってるわけでしょ。でも手元に受けさせたわけですよ、柔軟だね。ユダヤ人の中に入ってて、ね、根血だって知ってるから、ハーフだって知ってるから、その入っていくことができるという話ですよ。コミュニケーションがもっと、ね、円滑になるという話ですよ。そういう話です、ね。でまず純粋な信仰っていうのはおばあちゃんのロイス、そしてお母ちゃんのユニケにバトンタッチされて、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信してるって言ってるわけですよ。純粋な信仰っていうのはここにバトンが渡るって場合があるわけですよ。よろしいですか。私はだから私はあなたに注意したいのです。6節ね、あ、やっぱ4、そうそう、5、6ね。それですから私はあなたに注意したい。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。だからこの信仰は別にパウロによって与えられたんじゃないんですよ、テモテに。ですね。これバトンタッチして、ね、その宿っていることが分かったと言ってるわけですよ。パウロに出会った時にはすでに宿ってたわけですよ。パウロを通して与えられたんじゃないですよ、信仰は。ここをよく観察したらそうじゃない。 でも賜物は安心を持って与えられたわけですよ、ね、いや私別になんかね人に手を置いてもらったっていうのはチャックさん以外ないから、まあもちろんいろんな人がいるけど全然覚えてない。チャックさんのを覚えてる。なぜか魂が本当に嗚咽したっていうか慟哭したから。でその時に神の国がね地図を通して広がるようにという、ね、それは祈ってもらいましたよ。で向こうから祈ろうって言ったの、私祈ってくださいって言ってないんですよ。その時は向こうから一緒に祈ろうって言ってきたんですよ。だから神の国が広がるってことがねやっぱり 目標だから、目的だからね。広がるっていうのは健康な羊が にする健康にする係だから、私は皆さんが健康になったら健康な羊を産むわけでしょ。でそのようにして広がるわけですけれども、それを祈ってくれたわけですよね、チャックさんはね。で安心を持ってってことはあり得るわけですよ。誰かが、ね、そういう霊的な人が祈ってそれが賜物が行くというね、与えられた賜物だって、モーセの、ね、与えられた賜物を他の人にも分け与えたわけでしょ。でパウロ他のところでも言ってますよ、ね、他の人たちに人ローマ一章、ローマの一章、ローマの一章一章の十一節、ローマの一章の十一節、ローマの一章の十一節になります。私があなた方に会いたいと切に、ね、願う望むのは御霊の賜物をいくらかでもあなたに分けてあなた方を強くしたいからって書いてあるでしょ。だからモーセの上にあった賜物を長老に分け与えたわけですよ、70人に。でパウロが持っている賜物をローマのクリスチャンに分け与えたいわけですよ。これってあるあるなんですよ。これはあるんですよ。ね、リーダーが持っているものを指導者が持っているものを分け与えるっていうのはあるあるなんですよ。あるからあるんですよ。だからむやみに安心してはならないって、そのためですよ。クリスチャンになったばっかりしてやっちゃダメだと、安心しちゃいけないって。だって自分のわがままのために使うから、イエスの賜物なんかもらっちゃったらなんかステージの上に立っちゃったりして、自分が有名になるために使っちゃったりするから、自己実現だって自己承認欲求のために使っちゃったりするから、そういう人には、ね、やっぱりできないでしょ、安心できないじゃん。むやみにね安心してはならないって書いてあります。でもそれを神の賜物を再び燃え立たせてくださいっていうのは、これどういうことかって、キープしてほしいわけですよ。キープしてほしいね、賜物をキープしてほしいわけですよ。だから燃え立たせて続けてキープしてほしい、ね、保ってほしいわけですよ、ずっと。そういうことなんですよ。でこの、ね、祖母ロイスとユニケっていうのも、私もうちのおじいさんとおばあさんはね、やっぱキリスト信者、母方の方ね、うちのおじいさん信じてたんですよ、ね、信仰もあった、純粋な信仰ありました。私の母も純粋な信仰ありましたよ。でおそらくそこから来てるかなって、私が持ってる信仰、与えられてる信仰っていうのは、それはあります、ね、でこんなこと言うと輸出できないんだよね。だってさ、一代目の人に輸出できないじゃん。あなたが、ね、一代目だったら輸出できないでしょ、私が言ってることは。でも輸出できないからってこのことを言わないわけにはいかないわけですよ。ね、だからちょっとはばかれるけど、ね、輸出できないからさ、ね、千代さんいいわねって、私はそうじゃないのよって言って、ね、いいわね、それはあのテモテにも言われたかもしれないですよ、その当時。でもあるものはあることだから、書いてあることは書いてあることなので、ね、はばかれるけど言わなくちゃいけないことは言わなくちゃいけないわけですよ。だから今回は輸出できないんだよって言ってるじゃないですか、ね、輸出できる人もいるかもしれない、中にはね、一定数。でも牧会者について理解してほしいですよ。大変だから、大変だからこそ、ね、恵みと平安だけじゃなくて憐れみがくっついてるわけでしょ。憐れんでもらわなかったらやってられないですよ、牧会者。いつも山本に立たされて文句言われるのは私たちだもん。 それではお前なんかやめちまえとかいう人もいるしさ、もうため息出ることが多いですよね。でこのね、私に与えられたこのプラットフォームっていうのはキリストを中心とした人間関係がプラットフォームなんですよ、ね、そのこと全然理解しないでこの人間関係を自分勝手に使おうとする人もいっぱいいるもん。もうため息が出るわ。だけどだから憐れみが必要なんですよ。私には牧会者大変だから、いいお兄さん役いいお姉さん役ばっかりやってられないからね、このプラットフォーム使ってそれができる人いっぱいいるけどさ、ね、だけど理解してくださいね、今日は。で、まあ、私は、ね、うちのおじいさんおばあさんに純粋な信仰を与えられたと思います。かなり純粋だったと思いますよ、ね、利益とか考えてないですもん、信仰でね。私の母も純粋な信仰だと思いますよ。なんかへんちくりんじゃないですよ。でそれは私にも来たんだなって思いますよ、そのラインで。だからそうじゃない人をごめんなさいだけれど、ごめんなさいをはばかってそのことをね、あるものはあるね、それ以上でもそれ以下でもないってところは言わなくちゃならないわけなんですよ。でここではっきり言ってるわけですよ、ね、適応できない人も多いかもしれないけど、当てはまらない人も多いかもしれないけど、事実を述べてるわけですよ。そういうことってあるんだよってことです。で、それをね、パウロは確信してると。で、私もそれは思いますよ。そうなのねって。で、その次に安心を持って与えられた賜物をキープしろと。で、これがなければ今言ったことね、だって私神によってキリストによって建てられたっていうのがなければ、だって嫌なこといっぱいあるもん。ね、拉致されたことあるもん。ね、私がヤモンテに立つわけよ。でなんか知んないけど私が分裂させるとかちょっと待ってくれっていうね、いろんなことを言われますよ、まあ、それだけじゃなくてその後もいろんなことがありますよ。もういろんなことがありますよ、ね、今だってありますよ。あなたには分かんないでしょ、ね、あなたがやったら一日で潰れますよね、批判とか慣れてなかったらもう本当に一日で潰れるわ、ね、それでも神が私を支えてください、神が呼んだんだからやってますって感じですよ、ね、でそれに必要なものを全部与えてくださるだろうということですよ、うん、本当に。だから私の実力じゃないんですよ、ね、実力じゃなくて、ね、こうつねってもおあるねみたいな、で入れ物があるんじゃないんですよ。キリストを中心とした人間関係があるということですよ。神が呼んだ人たちがここにね集まってて養われて整えられていくっていうのがあるねってことですよ、ね、だからもうこれ理解してください。このねベースが理解できなかったらもうトンチンカンな発言が多いことですから、ね、ため息つかせないでください、あんまりね。あなたは頼みますよ。でやっぱり賜物っていうのがあって、そのギフトというのがそれを燃え立たせなさいと、キープしなさいって言ってるわけですよ。その火を消すなって。それはね、テモテを励ましてるわけですよ。でそれをだから鎮火しちゃうね、火がちっちゃくなっちゃう可能性があるからリマインドしてるわけですよ。その可能性があるわけですよ、励まされなければ、うん、何節、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊じゃないんだと。で悪魔っていうのはやっぱ恐れさせるんですよ、人を、ね、恐れさせて前に進ませない、ね、悪魔のね手段の一つですよ、恐れってやつ。どうなっちゃうんだろうっていうね。もう今までにいろんなことありました、私もね。33年4年ぐらいやってるんだけど、ね、牧師を。その前だっていろんなことがあったしね、もう信じられないことがたくさんありましたよ。 ね、それでもやってるっていうのは別に神が建てたんだもんっていうのがあるからですよ。人が建てたんじゃないもんっていうのがあるんですよ。だからやってられますよ、どうなろうとも。ありがたいことです、それは。いや、ちょっとその辺のことをやっぱり理解してほしいです、ね、なんか聖書のね読んでで祈ることは誰でもできちゃうから、ね、で社交的な人もいるからできたと勘違いしちゃってる、ね、私と張り合う人もいますよ。びっくりするけどね、そのなんていうか誤解というか勘違いに。だけど理解してほしいです、ね、牧会者のことを。でこれはやっぱり人間技じゃないわけです。私にはできないんですよ。私の実力じゃできないです。あなたの実力でもできないです、全くもって。力と神の力がね与えられなかったらできないんですよ。力によって奮い立たなくちゃならないから、神の自分の力じゃできないんですよ。神の愛、ね、自分の愛じゃないです。だって愛って忍耐だもん。ああ大変だってなりますよ。忍耐ないこと、ね、私もあなたも、ね、よく三浦絵子さんがね愛は忍ぶっていうね色紙をね書いてくださってね、愛は忍ぶっていうのはね定番ですよ。忍耐でしょ。オスの世界ですよ、オス、ね、私もあの空手を高校生の頃に習ったことがある。なんちゃってマス大山ね、大山真達館長から習ったこともあるんですよ。でその時に「押す」ってね「押す」って言うんですよ。「押す」ね、押し忍ぶですよ。で三浦愛子さんは「押しし愛は忍ぶ」ね、それ忍耐力ないからね私たち人間は。これ神の愛ですよ。神の愛っていうのは最初に忍耐だから、人に対して。次に親切だから、どうしたらこの人が成長できるだろうかっていうね、親切だから。で自分に関してはキリストで喜び、キリストで安心するという。だから相手がどうなったから喜ぶんじゃなくて、相手がどうなったから安心するんでもないんですよ。だからもし相手が変わったら、ね、喜び、相手がもちろん喜ぶんだけど、ね、それはそれで喜ぶけど、その前にね喜べないってことががっかりするっていうんだったら、こんなにジェットコースターのようになっちゃうでしょ。自分に関してはキリストで喜んでるんですよ。もちろんねその人が変わったら喜びますよ。でも根幹、土台の喜びっていうのはそこにあったら困りますよ、ね、だってじゃあ相手が変わらなかったらがっかりするわけでしょ。ドーンと落ちちゃうじゃん。で相手がね変わらなかったら安心しないんだったらさ、ドーンと落ちちゃうじゃん。相手はそんなところに支えられてないんですよ。神の愛はキリストで喜び、キリストで安心するってところに支えられてるわけでしょ。それで慎みっていうのははっきりとサウンドマインドなんだよ。これは、ね、はっきりと考えることができる。パニクルとはっきり考えられないでしょ。なんか、感情で反応しちゃうじゃないですか、ね、それはまずいわけですよ。感情で、ね、反応しちゃうから。で慎みっていうのはどういうことかっていうと、この慎みのレーダーでしょ、スピリットだから、サウンドマインドなんで、ね、はっきりと考えることができる、落ち着いて冷静にはっきりと考えることができるということなんですよ。それがプレゼントなんですよ。それがプレゼント。力と愛と慎みとの霊です。これが、ね、私にも与えられるように祈ってください。 ね、これはもう臆病の例で、力がなかったら神に、ね、腹のところが支えられなければ、腹のくくりようが支えられなければ、ガクガクってきちゃうもん、ね、人に与えられたプラットフォームの上で何かね自分がやっていくのは簡単なんですよ。最終責任はあなたにないから、いいとこ通りもできるから。でそので全部こっちはプレッシャーが来るわけだから、でその時に冷静に考えることができるないとまずいわけですよね。神に従わなくちゃならないからは、ね、牧会者はじゃないとなんか自分の肉で反応しちゃうから、それはまずいでしょ。そのサウンドマインドじゃないとならないんですよね。でこれは私に必要なものなんですよ。まず私に必要なものなんです。あなたというよりも、あなたにも必要かもしれないけど、まずこの牧会者に必要なんですよ。これはそういう話をしてるんです、ここでは。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じちゃいけない。だからこれ面白いですよね。この人、この人ってパウロはローマで囚人なんですよ。牢獄に入れられてるわけです。牢獄に入れられてるわけですよ。牢屋の中に入ってるんですよ。でも牢屋の中に入ってても、ね、自分は主のイエス・キリストの囚人だって言ってるわけですよ。だからなんかどこにいてもイエス・キリストの囚人だってことでね、支えられますよね。奴隷だってことですよ、ね、だそのことを恥じてはいけないと。イエス・キリストのゆえに牢獄にいられてるっていうね、刑務所にいられてるってことを恥じちゃいけないと。お前のお父さんはね、刑務所に入ってんだってって言った時に恥じるなってことでしょ。だってイエス・キリストのゆえに入ってんだから恥じるんじゃないよって、ね、息子に言ってるわけでしょ。例の息子に言ってるわけでしょ。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。で、苦難に耐えることができる理由は、これは神の力と愛と慎みの霊ですよ。これがないと苦難に、ね、苦しみに耐えることができないですよ。だから私のためにお祈りくださいよ、ね、私が一番それを、ね、一番最初に被るんだから。他の人じゃないですもん。他の人は牧師一日もやったことないんだもん、ね、中には例外もいるかもしれないけど、ほとんどの皆さんね、 JC でもそうだけど、一日もやったことないじゃん、牧師を。どれだけ大変なのよ、本当に。それには神の、ね、力が必要なんですよ。この力がなければできないです。で神の愛がなければ、ね、できないですよ。神の愛というのは忍耐とかね、親切とか喜びとか平安だから、ね、ぜひお祈りください、ね、であなたの牧師が、ね、どういうものなのかも理解してくださいよ。お願いしますよ。で福音のためだっていうのは、ね、苦しみを共にするしかないです。苦しみますよ。だって世の中の価値観と真逆だもん、ね、え世の中は、ね、自分を誇るわけだからプライドはどこにあるのかみたいな話だから、自分を信じるっていうふうに言うでしょみんな、ね、で人に頼るとか他のものに頼るなんていうのは弱いやつがやることだっていうわけでしょ。そういうの見下されるわけじゃない世の中では。ですよ ね自分を信じろとかさ、自分の誇りはどこにあるんだとかさ、そういうことじゃない。世の中は真逆だもん。だから真逆のことを恵みとかさ、憐れみとか言い始めたらさ、ね、もう思いっきりぶつかってきますよ。だって自分の貢献に関わるし、自分がやってきたことを全部否定される感じがあるから。でもそれは人の、ね、説得にはよらないですよ、知恵とかに。それを指し示すのは神の力ですよ。キリストを証しするのは神の力ですよ。聖霊の力によらなければそんなのね、もうそんな岩盤は穴開かないです。だって自分で頑張ってきたわけだからさ、ね、この頑張ってきたもん全部ひっくり返されるなんて、こんなん多分死を前にするとかよっぽどのことがないと ね、ポキッと折れないでしょ。でもよっぽどのことがなかったとしてもポキッと折れるのは神の力ですよ。それが起こったわけでしょ。ペンテコステの日に3000人がイエス・キリストを信じたんですよ。3000人ですよ。これはもうペテロの力じゃないですよ。1ヶ月半前に、ね、イエス・キリストなんか知るもんかって3回言った人が1ヶ月半経ったらみんなキリストを知りましょうって言ってるわけだから、どの口が言うてんねんっていうふうにね、俺はすごいだろうって誇ったら後のね弟子たちが、12弟子の後の弟子たちがね、何言ってんだよペテロって、ね、お前この間ついこの間イエス・キリスト知らないって言ってたじゃんかって、これ絶対お前じゃないよねこれは、ということでしょ。これは神業だねって、お前じゃないねっていうふうに他の弟子から言われちゃいますよね。少しでも自分に関係あるなんて、ね、そういう発言が出たら、何言ってんのお前はって、この間知らないって言ってたじゃんかと、ね、これはお前じゃないよって、ね、それは神の、それが神がおやりになりたいことでしょ。これは神の力だってね。2章の1節から、さて兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉、なんかよくレストランなんかでなんちゃらさんの言葉とか書いてない、ね、うんちくがんちくみたいなのいっぱい書いてない、ありますよね。でうんちくがんちくみたいなのがあって、いい言葉だねとか言ってるじゃん。でその時に優れた言葉とか優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしなかったんですよ。なんか他の人間の賢そうな言葉を引用して、なんかねキリストの証を、神の証をしなかったんですよ。2節、だからおそらくこれはアンテオケじゃなくて、あのアテネに行った時の反省だと思われてるんですよ。あの時はあなた方の詩人も言ってるようにってね、もう博学だからパウロは、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。2節、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決めたんだと。十字架につけられたって、十字架っていうのは愚かでしょ、違います、愚かですよね。1章の18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、ね、それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくするんだと。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくするというふうに書いてると、神の言葉ですよこれは、ね、イザヤに書いてある、29の14に書いてあると。で21節、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるんですよ、ね、人間考えした哲学者とか、ね、評論家とか、そういう人たち、インフルエンサーとか考えたような言葉には決してよらないですよ。神の知恵に、自分の知恵によって神を知れないんですよ。それゆえ神は御心によってもう決定したんですよ。宣教の言葉の愚かさっていうのは十字架の言葉です。これ以外にはないと、通して信じる者を救うと決めたんですよ。だから十字架の言葉以外にないです、ね、それしかないです。2章の2節に行きます。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことに決めたんだと。3節、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れをおののいていました。弱かったし恐れをおののいてた。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたんじゃないんだと。聖霊と道からの現れだったんだと。聖霊と道からの現れ、聖霊と道からの現れです。 聖霊と道からの現れ。それはあなた方の持つ信仰は人間の知恵に支えられず、なんて書いてありますか、神の力に支えられるためですよ。だから、ね、神の力に支えられなくちゃならないので、もう自分の知恵には頼らないってことなんですよ。人間の知恵には支えられないんですよ、信仰というのは。これ純粋な信仰でしょ、ね、ロイス、兄貴、テモテ、純粋な信仰でしょ。でもやっぱりだから人間の知恵とかでこねくり回して何かやろうとするっていうのはね、これは不純ですよ。なんかそれに取ってつけてハウトゥーもんにね、その引き下げちゃうっていうのは劣化だから、劣化の始まりだから、信仰の何もないところで、無のところでもう力に支えるしかないんですよ。それにはへりくだるしかないですよ。自分にはできないって、このへりくだりが必要なんですよ。でパウロも至るところでへりくだってるわけですよ。こんなに強い人が、ライオン丸だから、彼はボスザルだから、もともとその人がポキッておられてるわけでしょ。これ無理だわ自分にはって、ね、だからもう自分のやり方はもう通用しないって、とことんやってみて知ってるんですよ、これ無理だねって。諦めの境地になってるんですよ。だからその神の、ね、力を求めてるんだけど、その力がいつどのようなタイミングでどう働くかなんか分かんないですもん。だからそれまでは怖いですよ、恐れおののいてるって言ってるもん。恐れの霊じゃなくって言った人が恐れおののいてるんですよ。生身の人間だから、無防備だから。逆にでも彼がクリスチャンを殺してる時は強い強いね。もう、ね、教会を迫害して悪魔の子であってね、地獄の子だったんだから、パレサイ人だもん。その人がひっくり返ったっていうのは神業ですよね。だからもう出だしから知ってるんですよ、もう自分にはできないって。だってクリスチャンにね、仲間に入れてもらえないんだもん、最初から疑われてね。そこから始まってるから。でいろんなとこ行っても、もう自分のその強さ、今までのね、ライオン丸、今までのそのボスザルみたいなね、それ通用しないってことがもう明らかになって、やればやるほど。でもこれがなんか人のプラットフォーム使ってる時は分かんなかったりするんですよ、ね、だって自分に来ないんだもん、ね、人に行くけど自分に来ないから、いいお兄さん役とかいいお姉さん役できちゃうからさ、なかなか分かんない、分かりづらい環境ですよ。だけど、ね、自分のプラットフォームみたいなのがね、例えば自分のプライベートのところとかお友達とかね、やった時に、その時はね、人のプラットフォームも使えないからね、分かるかもしれないですよ、自分にはないなって力が。その時にはあなたも力もね、忍耐も必要だしね、親切もできないからさ、親切なんかしたくないっていう思いが強くなるし、はっきりと考えられないしね。その時にこれを乞食になる、なりますよ。霊の乞食が幸いなんでしょ。神の国はその人のもんなんじゃないんですかね。戻ります、テモテ、第二テモテ一章の八節後半。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。で苦しむんですよ、絶対苦しむわ。だって世の中とさっき言ったように価値観がもうまるきり真逆だから、こんなこと言ったらなんだって言われますもん。アマちゃんだなって言われるし、何考えてんのって言われるし、ね、でその世界が逆に広がってったら、もうムカつくし、その人たちは。だからもっと根底、肉の根底の部分でぶつかってくるんですよ。だからそれ致し方ないことですよね、致し方ないことですよ。それは根底の部分でね、ぶつかってくるっていうのは致し方ないです。それではちょっと最後の締めを します。だから福音の歌を苦しむわけですよ、ね、やっぱり真逆だからですよ。これ真逆なんですよね。でその苦しみを共にしてくださいと。だからそのために神の愛とか、その前に神の力とか愛とか、それとかはっきり判断できるね、そういう例が必要になるわけなんですよ。なぜ苦しみがあるからですよ。ただこのね、これを求めるっていうのはもちろん求めてもいいんだけど、でも苦しみを乗り越えるためですよ。だからテモテにね、それが与えられるように、憐れみも与えられるように、苦しみがあるわけだから。私は苦しみあると思いますよ、これから先も。実際これでリバイバルなんか起きちゃったら大変ですよ。ものすごい苦しみますわ。でも、ね、今もね地震があるんだけれど地震っていうのはアースクウェイクの方ね、まあ、いろんなこと起こりますよこれからね。地震もね、方々であるってね言われたからね、神はね、キリストは、まあ、いろんなことありますよ。そういうわけじゃなくてね、教会でもね、そうぶつかってくる人もいるしね、クリスチャンじゃない人からもぶつかられるだろうし、それは覚悟の上ですよ。だからこそね、その力と愛とね、はっきり判断できるね、霊が与えられるようにお祈りください。今日はね、申し訳ないけどね、牧者である私を理解するっていうね面もあるわけですよ。で、私だけじゃなくて他の牧者たちね、あなたの言ってる教会の牧者たちを理解するってこともあります。神が呼んだんであればね、そういうことだから。だから皆さんね、その人たちに本当に力とか愛とかね、慎みが霊が与えられるように祈ってあげてください、ね、で尊敬しろと書いてある。リスペクトしろって。でリスペクトっていうのはその牧者の、ね、判断とかをリスペクトするってことなんですよ。で神を愛するっていうのは従うことによってしか愛って、神を愛すると神の命令を守ることだから、上のそのね、その神が与えた権威に従うことが愛の行為になるわけなんですよ。でもちろんなんていうの、こっちがめちゃくちゃなことで従うわけじゃないですよ、ね、聖書に照らし合わせてこれは確かにそうだねと、そういう場合は従うことによって愛することになるわけです。敬うことになるわけですよ。他のことで敬うことできないですね。だから僕はしてるわけだからね、どうなろうとも。でぜひ本当に神の憐れみがあるようにお祈りください。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストの皆の上にあなたの御前に大胆に出られることを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。ありがとうございますしょ。どうかあなたご自身が憐れんでくださって、私たちを支えてくださって、イエス・キリストを皆が褒めたたえられる方向へと一緒に向かっていく人たちを起こしてください。一緒にイエス・キリストが褒めたたえられること、神の国が広がりますように。今日牧会者について書いてあることを分かっちゃいましたけども、どうぞ理解する人が増えてあなたが増やしてくださって、私たちとの関係、私と牧会者である私と、あなたの羊、あなたの、生徒クリスチャンとの関係も育まれるように、理解できるようにお助けください。お願いいたします。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。